皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ先日開催されましたザ・セカンドの感想をお話しさせていただきました。いやー、漫才は楽しいなと思いましたね。そしてドラマだが情熱はあるで、ストーンズの森本慎太郎さんと富田美優さんがですね、この南海キャンディーズの漫才を再現、あの漫才の再現はどんだけすごかったかって思いの丈を語らせていただきました。そしてそしてなんと来週5月31日の放送はその森本慎太郎さんがスタジオに来てくれます。2人の山里が揃います。お楽しみにということでですね、じゃあコーナー行きましょうかね。このポッドキャスト限定コーナー行きましょう。友達かそれ以外か。友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーでございます。行きましょう。よいしょ、こっちだ。茨城県ラジオネーム麻婆豆腐肉なし。一緒に怒ったり泣いたり笑ったりするのが友達。いつもニコニコしていて誰に対しても愛想がいい人は怒ったらとんでもなく怖い人。そうね、一番怖いタイプだもんね。みちおちゃんはちょっと違うか。トム・ブラウンのみちおちゃんもニコニコしてるもんね。でも怒ったらめちゃくちゃ強そうだもんね。神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。花火をしながら将来の夢を語り合うのが友達。花火で道路にセックスと文字を書くのが将来何も成し遂げないやつ。あ、焦がしてね、道路をね。うん。あとくるくる回したからね、あの卑猥なマークを書くっていう。これは何か成し遂げる方です。こうなんか何か汚すとかね、そういうのする人はよくない、ね、花火ね、もうそういう時期だもん ね、 ね、花火も。愛媛県ラジオネーム、俺は話を聞け。一緒に黒板を消していたのが友達。黒板を爪でガリガリして俺をビビらしてきていたのが好きだったあの子。あの子ね、なんか今想像するだけでうってなるけども、これね、こう好きだったあの子もでもそうやってやってくるとかって考えちゃうんだよ、大人で。あれ、あの子もあれ俺のこと好きだったのかなみたいな、うん、それが妖怪かだよね、うん、ここはおガリガリする、うん、埼玉県ラジオネーム逆ネジしめぞう。放課後に中身のない会話で盛り上がるのが友達。タイムカード切った後も中身のない話をして一人で盛り上がってるのはクソ上司。もうすごいね、思いが。でもそうね、こう中身のない話でずっと人に喋り続ける人っているよね、時々。その
います
ね、なんかそこにはさ、ダメなこう構造公式みたいなすごいあるよ。なんかこう、うん、教科書としてさ、うん、悪い例の人っているじゃん。なんか、いや、そこのディテールいらねえよとか。
落ちないんか、
きっと。そうそう。
引っ張った割に。
すっごい喋る。いや、うん、俺、本当にもう自分のこと可愛がってくれた仲いい、ま、学生時代の先輩なんだけど、一、うん、人そういう方いらっしゃって、うん、マジで、うん、学生時代からずっと変わらず、いや、そこをそんなに広げなくていいとこ
そう
なのにずっとそらしてんなっていう、うんうん、でも人が喋ってた時もずっと、いや、それなそれなって入ってきて、うん、もっとうまく説明したるわみたいな空気喋るけど、すごいそれが長くなる人、
まあね、うん、ま
あ、いるよね、うん、
ちょっと職業病的な僕らもある
んですけど、ね、そうそう、僕らはね、まあ、普通の社会だけど、うん、この仕事やってみるとすごい思う、うん、人がいて、なんか学生の頃は何だろう、話長いなぐらいだったけど、この仕事してからどう話が長いかが分かるようになるんです。構成悪いなこれっていう、
こっからここいらないな、
いらないなとか、
これ振っとかないと、
そう、いや、ここ大事なのにここ言わないんかいとかね、そう、分かるわ。神奈川県ラジオネーム、アゴン。何気なく LINE を送り合えるのが友達。何気なく来た LINE を一生開きたくないのが職場のグループ LINE。 まあ、グループライン系はね、職場のやつ俺ないから分かんないけど、そういうもんなんだね。そう、見てないっていうわけできるからね、既読にしなきゃ。茨城県ラジオネーム、麻婆豆腐肉なし。通学路が同じで一緒に登下校するのが友達。通学路でおちんちんを出しながらボランティアで交通整備をしてくれている人はとっても親切な露出狂。そんなやついませんよ。ぐらいかな、はい、うん、ということでございました。さあ、こちらで採用されても DP は加算されますので、どしどし送ってください。メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp fumou@tbs.co.jp までです。友達かそれ以外かの関わりまでお待ちしてます。ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いやー、22世代がまた盛り上がるんじゃないの？ねえ、ギャロップ決めたね、ザ・セカンド。いや、ちょっとテンション上がりますね。そんなこと言うなよお前って思うかもしれないですけど、やっぱ漫才っていいよね。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは。 M1 グランプリ2004ファイナリスト、南海キャンディーズ山里亮太です。やっぱね、関わってんだぞって漫才にね。いやー、ザ・セカンド ね、もう16年、以上のキャリアの方々が戦う新しくできた大会ですね。フジテレビさんが、漫才で始めたやつで、まあ見事ね、ギャロップが優勝しましたけどね。もうただもうお客さんもね、なんかこう、このセカンドチャンスにかけた芸人さんたちに対するこう応援の気持ちもあってか、もうむちゃくちゃいいお客さんだったじゃない。もうどっかすからって、あれもう漫才やってる最中楽しすぎて、なんかこう本筋と違うことがこぼれ出てるって芸人さんいっぱいいたもんね。もうマシンガンズさんなんて多分本と違うとこガンガン入ってたんじゃないかな。多分そんなやつブースが多いんだよってくだり多分あれなかったと思うんだよね、ああいうのって。なんかね、あんのよ、営業とかではあんのよ、時間がやっぱたっぷり与えてもらってるから楽しすぎて走っちゃうみたいな。それが賞レースで出るって、うん、それはやっぱ6分っていう尺にした大会の妙というか、まあね、6分って改めてテレビの大会で見るとしっかりした時間なんだなっていう、うん、その時間をフルに6分って感じさせない漫才やるってすごいなって、みんなファイナリストすごいなと思ったけども、そんなに、まあ、ギャロップもそうだし、ギャロップ対テンダラーさんのね、一歩と千道みたいな、地鳴りがするようなね、お笑いの打ち合いとかもしびれ上がったもんね、あんな。いやー、からの囲碁将棋よ。囲碁将棋は M1 の時からずっとみんなに面白い面白いって言われたけど、いかんせん2分や3分や4分じゃないっていうのがいつも囲碁将棋の前に立ちはだかってた壁だったのが、6分っていうフィールドを得た瞬間に、こんなに世の中の人が、こんな面白いこと考えられる人いるのってなるって、あの瞬間ね、抜かれる松本さんの楽しさの顔とか。いや、囲碁将棋も爪痕残したんじゃない。いや、すごかったべ。まあでもね、ギャロップがもうね、まあね、ハゲネタは鉄板なんだけど、それ以外のところでも面白い見せるって、あの3つのネタ用意して最後もう1つのボケに向かって走り続けていくっていう、あの勝負ネタが受けまくってる時、俺ね、同期なのよ林くんは。毛利さんは1期先輩なの。そう、22期が林くんで、で21期が毛利さんなんだけど、もうギンギンだったもんね。いや、1回だからもう林くんが大きいチンチンに見えたよってもんね。もうなんか自分の思惑通り、この作った漫才の欲しいとかでガンガン受けてて、これもう絶対最後もう分かるじゃん、これにこんだけ頑張ったのにパンが美味しいって言われるのところに走ってくやつの、これ言ったらウケるぞって思いながらやる漫才、もうなんかこう口角上がっちゃいながらやる感じ、筋がもう頭に筋がさ、もうビッキビキになる感じ、見ててかっこよかったな。ザ・セカンドの漫才、まあ、ファイナリストみんなすごかったよね、やっぱ。いや、本当にさ、スピードワゴンさんとかもさ、言ってもね、 もうまあなんていうんだろう、もうキャリアもあって、ね、テレビでも確固たるものがある中でのね、挑んでて、三四郎だってそうね、まあね、ちょっと滝上ミサイルが一瞬かすったけどもでもなんかそう、滝上もね、もう悪いって思うとこもあるかもしれないけど、でもなんか、あ、お滝さんもそれかけてたから、うん、そのなんかそのめちゃくちゃ人生かけてたのに負けた時って、うん、いろんなブレーキ壊れちゃうから、うん、その壊れたブレーキが先にあったんだなと思うと、うん、でなんかそこもね、三種が包み込んでネタにして ね、うん、エンタメに昇華してたから、なんかすごい健全な瞬間だったなと思いながら、いやーかっこよかったな。まあそしてだから22世代はね、チャンピオン祭りですよ、22世代。まあ22世代初めて聞いた方は分かんないと思います。22世代ってのは、まあ、私は東、あの大阪 NSC っていうのが22期っていうね、うん、とこなんです。ノンスタイルがいて、まあ、ノンスタイルはね、養成所じゃなかったけども、ね、まあ、同期。で、トロサーモン、ウーマナシアンがザ・マンゼー取って、まあ、中山コーちゃんが R1。で、ギャロップがザ・セカンド。
すごいっすね。
そう。
いや、すごい。
で、まあ、ネゴシックスはユニークって。
王者ではないけど。
ユニークです。そうよ。
すごい世代ですね。
で、ダイアンなんか今もう、今度27時間テレビの顔だからね。
キングコング
そうよ、キングコングで今もうね、 CM 界、あのもう、もう朝の情報番組やってたら毎日見てんじゃないかっていう筋肉よ。
ああそうですね、
そう、
それも22
で22世代ですよ、筋肉、
ね、
元田中中山ね、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、元田中中山です。
はい、ご相方がいたと。
そうです、田中くんっていう
あ、そうなんですね、
はい、そうコンビだったのよ。
へえ、
う
ん、
あの
どんなゲームだったんです
か。いや結構ねオーソドックスな漫才をしてたのよ。で全然その世に出る気配なんか全くなかったんだけど、その田中中山の田中くんが、はい、エンジニアの西大、西大と組んでエンジニアになって、
はい、
そう言ったっけ。
いや
でなってな、でピンになった瞬間に、はい、NSC 中に噂が流れ始めたのよ、
うん、
なんかやばいやつがいるぞっつって。で、うん、中山翔司ってやばいピン芸人がいるっつって、うん、でなんか噂になって、で筋肉が急に出来上がって、うん、そっからその当時キングコングはもう実力というか、もうスーパースターとしてテレビ出まくってる時に、次に出てたのが筋肉と、あと反芸反応っていう新しいジャンルの山崎智くんっていうね、あの芸人と農家をやってるカールおじさんみたいな人、
福岡吉本
です
か。
そう
そうですよね、
そうが、そうそう、
結構最初に行った、
結構最初にテレビでした。そう、そのまあまあ、でも筋肉ね、だから22世代、
すごい、
そうですよ。ででもね、林くんはね、でもう今の口ぶりから分かる通り、うん、林くんなのよ、
うんうん、
で林くんも会った時はこう敬語混じりな感じで喋るぐらいの距離だから、なんか俺そのなんかここでね、いやギャロップ嬉しいわって言って、うん、同期で一緒に戦ってきた感出すのは違うと思ってるね。
あ、
そんなに一緒になってなかったから、うん、俺そ当時、でもめちゃくちゃ芸人に愛されてて、みんながすっごい好きなのは知ってるんだけど、俺がその一緒につるむ頃に大阪にもういなかったから、
なるほど、
そう、距離はあるけど嬉しいけど、でも例えばあの優勝決まった時になんかつぶやいていいほどの、つぶやいていいっていう権利は持ってないなって距離だから、うん、こっそり22世代ってつぶやいたけど、
なるほど、
そう、でもやっぱね、
すごい、
すごいよ、優勝して、で、先月に結婚してたってのを今日発表してるっていう、再婚したっていうね、まあ、俺が知ってる林くん情報は彼女によって服装が変わるってことぐらいですか。
そうですね、
あの今の彼女さんなんてかすごい服装のセンスが良くなったって後輩たちが言ってたの聞いてた、ハットをかぶるようになったって言うんですよ。でもう林くんとかこっからね、でもこの前ノンスタの、井上とずっと喋ってて、うん、ギャロップ行ったねなんて、いやおもろかったもんねって、うん、でテンダラーさんもな、もう素晴らしかったけど、もう一個ね、俺たちみんな劇場とかで見てるむっちゃ面白いやつだったから、多分それは次に撮ってたんだなみたいな。でもあそこの戦いは良かったなって。でもね、林くんとか、そうそうそう、もうかなんかね、 すっごいね性格がね男前なんですよ林くんって。でもなんか本当 そこのギャップも面白いみたいな、そうで結構芸人がみんな林くんのこと好きだから、林くんのエピソード持ってるからこう、まあ、千鳥さんのことすごい仲いいし、そうそこで千鳥さんはもともとあのザ・セカンド始まった時から言ってた、ギャロップ行くんちゃうってずっとハマったら止まらんからなギャロップはみたいなこと言ってたから、でも本当はやっぱそうだなと思って、で井上と喋っててなどうなるんだろうねって、いやせっかくねこれチャンピオンになったからいろいろ行くんかなみたいな、バラエティーって、うん、そうなるのかなみたいな、でもザ・セカンドのなんか勝った後の動きって読めないよねまだって話で、ね、そうそうないパターンだから、うん、そのね M1 だったら顔見せみたいな感じでずっと行くけども、うん、もう富士は多分ねいろんなとこにね呼んでくれるだろうけどね、やっぱ最初のショーだからどうなるんだろうねなんて、ただやっぱりギャロップでこう漫才めちゃくちゃ面白い、でもキャラクターもめちゃくちゃ面白い、2人とも毛利さんもあの、まあ、後輩の俺が言う単語ではないかもしれないけどちょっと痛いのよすっごいいい意味でね、いい意味で痛い方だからそこら辺とかも多分面白くなるんだろうけど、でもギャロップも何がちょうどいいって、実はこうあんだけ面白い漫才してるけど、だから信じられない人もいるかもしれないけど、あのやっぱね大阪拠点でやってて漫才の出番がね減ってたんだって、結構やっぱもういやもう若手たちの台頭ねがすごいから、やっぱもうその中出番減ってた中での漫才のあの称号だから、それはすごい良かったっつって、あの井上もあいつなんだかんだ漫才好きだから、なんかギャロップこれでちゃんと正当な舞台数もらったらいいねなんて言ったら、確かにそうだね、だから変にねなんかバラエティとかでなんかうんこうそこで忙しくなって出番入らないっていうよりかは、これで増えた出番を喜んでなんかやっぱ漫才好きだなってなってるギャロップが見たいなみたいな、なんかすごいかっこいいこと遠い目しながら言ったから、
いいじゃないですか、
ちょっと少しイラッとしたけどねお前影響しろよでも確かにそうね、だからまあここからどうなっていくか分かんないけどね、もう22世代頑張ってますから、楽しみですし本当におめでとうっていう、
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、
漫才はって思ったのは、そのまあザ・セカンドもそうなんだけど、まだ毎度喋って申し訳ないけどもね、あのだが情熱はある、うん、まあねドラマ今やってますよ、第7話でですね、いやーもうどぎも抜かれたね、すごかった、見た方いらっしゃいますか、見てない方ねぜひちょっとまだ TVer とかで見れるんで見てほしいんですよ、もう今まで見てないって人でもここだけでも見てほしいってぐらい、いやもう震え上がった、あのまあね、まあ伝説の M12004 ね、あったじゃないですか、もう結成が僕が確か2年目か、
まあまあそうですね、
26歳か
で、みんな知ってますか、大丈夫ですか、
知ってますかね、
ただとんでもないですね2年目で、
まあまあね、まあ、まあでも1年目でね純潔だったから、
あでも1年目で純潔もとんでもない、
だから2004はこうねシードだったってのもあるけど
なるほど、うん、押さえといてほしいポイントなんですね、
まあまあ今の参加人数の3分の1ですけども
あ、まあ、でもとんでもない、
でもねあのこのまあまあそんなねそのまあでもだが情熱あるってのは僕のねもうお恥ずかしいですけど、私のまあ、本天才は諦めたって本と、はい、まあ若ちゃんの本とね、うん、をもうベースにした話なんで、それでまあまあ自伝ってまではいかないですけども、なのでまあ自分の大事なシーンはね描かれ続けてくるんですよ、その中でやっぱ僕の人生の転機となるこの M12004 がついに描かれたんですけどもね、そうでまあ役としてはまあ僕役を森本慎太郎くんがやって、で相方おしず役を富田美優さんもやってるわけなんですけど、この2人の南海キャンディーズでやっぱりねこう再現って言い方違うんだよな、なんかあの漫才師役をやるってとてつもなく難しいことだと思うんですよ、本当に、あのそれはだから大体はもう一瞬やってる雰囲気のところにナレーション合わせたりとかして、絶対にそうネタシーンって流せない、それはやっぱこう面白くすることがほぼ不可能っていうのがあるから絶対ならないはずなのに、このシーンを見事にこう天才2人が、森本慎太郎君と富田美優さんという天才2人が完全再現で、だって俺自分 俺が書いたんですけどね、ネタ。
そうですね。
あのネタ、医者のネタね。
ご存知ですよ、
う
ん、皆さん。
俺が書いたあのネタって、こんな面白いネタ書いたんだって俺、ドラマ見ながら思うのが、やっぱ面白いな、俺の書くネタ。
まあまあ、伝説のネタですからね。
で、何か、なんでそれ言うかというと、はい、俺、南海キャンディーのネタ書くのって、うちら以外がやってもそんな面白くないだろうなっていう、なんか、それは、あの、戦略として作ってんの。あの、っていうネタを書かないと、あの、みんなが やって面白いネタ、まあ、まず、大前提として、ハイセンスな、まあ、ネタが書けないっていうのは自分で劣等感でずっとあって、で、この劣等感と向き合うには、ハイセンスじゃないものをやることを自分で肯定する理由を見つけて、で、それをでも、逃げ道の言い訳じゃなく、それを成立させることをしなきゃいけないと思った時に、この子が言わないと受けないボケ、この子が言ってて、俺が横にいるから受けるツッコミっていうので、ネタを作るっていうことを成立させたら、俺の攻めたネタ作れない劣等感とか、設定センスあるものを出せない劣等感とかは、帳消しにできる。オリジナリティ、ってものを作り出せる自分が天才だって錯覚できるっていう自分の思い込ませで作ってたから、より一層他の人がやる姿って怖くて見れなかったの、正直。でももう見たらさ、もう面白かったし、で再現っていうかもう憑依なんだよね、完全に。もだってさ、俺自分で気づかなかったの、今日広重 P がさ、すっごいもう目ギンギンで、あれすごかったっすねなんて言って、あの階段をしずちゃんが一段飛ばすとこまで再現して見ましたなんて言われてさ、なんかその時さ、えっと思ったけど、なんかえって言うとさ、なんか俺が浅い人間だと思われるからさ、あのよく気づいたなみたいな空気ですよ。そうね、あそこまでできたら相当よみたいな。
登場の時、
そう、登場の時に階段の最後の段をなんか
しずちゃんが
飛ばしてるんだって、
知らなかった、
ね、知らなかった見てねえし、俺自分のことしか、
でもそこまで
飛ばしてるのもちゃんと全く同じ足で同じタイミングで飛ばしてて、で、あれはなんで飛ばしてるかと、今日見させられて思ったら、俺がねかかっちゃって早いのよ。
ああ、なるほど。
だからそれに追いつくために一歩早くやってるのを再現してるし、あとすごいのがさ、俺あの2004って結構ね、お客さんがなんかすごい緊張感のある中でずっと来てたのよ、俺らの出番まで、でその中でやってるから、でもドキドキしてたけど、むっちゃ受けたんよ、つかみから、それで、あ、受けたと思って、でもう次の、山ちゃんお医者さんやって、私ひよこ上がる際やるから、でこんな状況お前で初めてでドカーンって来た時に、俺ずっと売れちゃうと思ってたのね。
もう
売れちゃう売れちゃう、こっからもう俺売れちゃうんだ、
それぐらいすごい、
そう、もう多分俺がトイプードルだったらおしっこしてんだよ
なるほど、それぐらいすごかったと、
そう、もうぐらい、あ、もう売れちゃう売れちゃうって思って、売れちゃう売れちゃうって思いすぎて一回ネタ飛ぶのよ。
あ、そうなんですか。
そう、そのネタ飛ぶコンマ何秒の間があるの、自分では気づいてんだけど、思い出すために何秒か待った間があるのよ、それもあったのよ。
へえ、同じまで
全く同じ時に、
すごいね。
だからどういう、で、めっちゃ、で慎太郎君からも連絡もらってて、今から M12004 のシーン撮りますと、でこの日に向けて、あの恥じないぐらい2人でずっと稽古してましたっつって、で相方とずっと稽古してて、でだって仕事以外の時に公園に集まってネタ合わせしてんだよ2人で。
ほんと漫才師ですね。
そうよ、俺たちよりやってんじゃねえかってぐらい、で俺はさ自分の作ったネタをやるだけで、で相方もそれを覚えるだけだけど、あの二人はそれプラス、この階段を一個抜かすとか、この時に、あのスカーフを触るとかっていうとがきまであるわけじゃん。
そうですよね、間もそうですね。
そう、間もコンマ何秒の間とか、全部合ってんだよ。で指の開きとかも合ってんだよ、手の角度と位置が。それはダンスなんだって。
ああ、なるほど。
そう、ダンスの振り付けの要領で、
ジャニーさんだし、
そう、この俺が手を開いて右がプンで出した時に左が下の方から40何度であって、で肩はこう入れるっていう、
へー面白いですね。
そう、そうやって、でもそしたらさ、セリフ以外にまたそれもあるんだよ、ダンスも。
そうだよね、
でもない、ね、
すごくない、うん、でネタとしてちゃんとで、しかも YouTube にフルバージョンがあるんだ
よ、 ですよ、ね、
これが素晴らしくて、うん、完璧なのよ。で全部いろいろこの間でこうやってこうとこう見て、でメガネ落とすタイミングを一緒だからね。でメガネ上げるまでもあれメガネが俺奇跡的に落ちたんだから、本当は。
なるほど。
あの時は本当に俺思ったんだから、あ、地球が俺たちのことを売りさせようとしてるって
それぐらい
思ったもん俺はその時は、うんうん、でもそれって全部偶然起きてることだけど、その偶然を偶然のように見せながら必然として起こしてるあの感じ、めちゃくちゃ全部いろいろ俺たちなんかよりもはるかに考えることが多い中でやってる漫才なのに、見た人がその初めてのネタ見た人が面白いっつって、じゃあ本物見てみようと思って M12000 をね、まあ、ネットフリックスで見てみたらやっぱ面白いって結構知れてだから、まあ、どっちかとかないけどやっぱり19年経っても色褪せないんだね、うん、だ次ちょっと医者ネタやろうかな、うん、新ネタかけよってねいいネタなんですねやっぱね、
素晴らしいですね、
やめてくださいよ。
いやいや本当に素晴らしい
ね、医者ネタね、まあ、だってあれば本当あーね、 TBS ラジオからお送りします、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論なんですけどもね、その分ねだから情熱あるのもね描いてもらった、まあ、M12004 我々を世に出してくれたあの医者ネタね、でも再現あのドラマうちの相方もリアルタイムで見てて連絡来たのよ、
あ、そうですか、
そううちの相方はもうその漫才のシーン見てて最初笑ってたんだって、したでも途中からもう涙がダーダー流れて泣いちゃったっつって。
なるほどね、でもちょっと分かる気しますね、
ネット書いてないのに
いやいや思い出が
すぐ返してネタも書いてないのにって送ったらやっぱ既読するだろ
うね、
水刺されたんだろうね俺に、嫌だわこの人ってなったんだと思う、照れ隠しじゃん俺の、
まあまあね、
そう全然返ってこないそっかいやでもね、相方も言ってたのがさ、あのそれもそれですごいなと思う、相方がさその楽屋で、いやほんますごいなドラマっつって、でいやちょっとなんか逆に寄せちゃう自分がいるみたいなこと言って、
あ、富田さんに、
そうなんかあんな喋り方だったっけみたいな、だからなんか寄せてまうねんな、ちょっとネタの時頭の中にミュウちゃんがおって寄せてまうねんなって言ってこの前 NGK 出番だったんだけど、はい、全然いつも通りだったから、ね、だからいかに富田美優さんがすごいよね、
そうですよね、うん、
なんかうちの推しずに本調子を取り戻させてくれた感じ。そう。でもねこの、 あの相方ともその医者ネタの話とかしてて、やっぱあの時ずもう本当にずっとやってたら、まあ、あの当時の劇場のお客さんには申し訳ないけど、毎回やつからずっと。
あ
の
ノート
20冊とかぐらい、まあ、もう医者ネタだけのノートがあるっていうのは、まあね、ドラマにも書
い
て、もう1回舞台になったらもう1回、まあ多分ね効率が悪かったんだけど、1回舞台だったら全部もう1回その日に書き直すのよ、漫才受けたとこをやって、であと
時間かかるのドラマで、
そう我々はもうそう、あのすぐ突っ込んだ時の笑いの量と、突っ込まないで空いてて、でパターンを何回か試すのよね、あの
毎回あえて
変えて、そう、2秒開けた時と5秒開けた時と、うん、で開けっぱなしでため息だけした時とかで、だから突っ込まないとかいうパターンやって、で一笑いが多かったのはじゃあ5秒後に1行の突っ込みが受けるんだこのボケはっていうのを書いて、でそしたらもうそれが全部赤線を前のやつ引いて、そしたら次聖書でいろいろ書いて、そう赤線バージョン直して、でそれをコンビニでコピーして、
あまた新たな台
本、そう新たな台本として渡す、でそれやる、そしたら今度はあのここのつかみのところ変えようと思って、ね、受けるまた書くってやったら結局20冊ぐらいになったっていう、
あすごいっすね、
そう
とんでもないですね、
そうだから、うん、でもそれをもうあんな完璧にやって、
はい、
てくれると、いやすごいですよ、本当ありがたい、ぜひちょっとこれはね、あのもうまだ見てない人は見てほしいな、ね、まあまあ M12004 もね一緒に見て、あのちょっとオリジナルの方もねぜひ見ていただければと思いますけども、ね、でもその結構芸人さんが見てくれててね、だが情熱はある、
う
ん、この営業行ったらミキが一緒で、あの後世の方
はいはい
お兄ちゃんの方が、いや見てますよっつって、もう夫婦でめっちゃ楽しみでって言って、あ、本当ありがとうって言ったら、いや本当にね、あの嫁が言うんですよっつって、あのいつ出てくるのかなっつって、何が、いや僕がですって、僕が後世が、いやそうです、だって山里さんの人生で大事なポイントであるじゃないですか、持ってるモテる君があって、持ってるモテる君がね、あの絶対シーンが出てくるんで、まあ僕らも初めてのレギュラー番組でめっちゃ思い入れあるし、あの時のやり取りとかどういう感じで描かれるのかなって嫁と言ってて、あ本当、ちなみに誰が演じるとか、なんかあの希望ターンの、まあベタですけど溝端淳平君ですって、あでもあ確か台本あったかもしれない、やったかもしれないってあるに決まってるじゃないですかなんか言ってたからさ、あのメイクしてない時アジアコングみたいな顔して言ってたからさ、とりあえずいなしといたけど、あいつすぐ怒るから、いなさないと、
ね、見てくださってということ
で、そう芸人さんとかね、なんか結構この世界の人たちいろいろ出てるんですけど、そうでもなんかね、芸人さん以外でも本当にこういろんな方が努力とかなんかこう才能がどうこうとかっていう壁の時にどういう風に生きるかっていう、別にサクセスストーリーじゃないっていうナレーションで毎回ミトちゃんが言ってくれてますけどもね、いやこれはぜひちょっと見ていただければと思います。だから情熱はある。あ、そう、じゃちょっとね、このね、ちょっとメールがそう今日あったのよ。メール募集。だが情熱はあるっていうね、俺はだからいつもあの実況ツイートみたいにしてるんです。
ね、
リアルタイムで。はい、でドラマのツイートをする際に、まあハッシュタグだが情熱はあるってやってるはずだったんですけど、この前なんか知んないですか、これ。ハッシュタグだが情報はあるってツイートをやっちゃってて、そうなんか気づいてなくて、なんでかってツイッターってハッシュタグでなんかちょっとだがぐらい入れるともう予測みたいな感じでパパって出てくるんだよ。でもう自分の脳内で思い込んじゃってて、あったってパンってやったらそれがだが情報はあるってやつだったの。そうだってあのプロデューサーの足りない2人を作った安嶋さんもだと同じミスしたもん。でこれ安嶋さんのところから行った気がするんだよな。安嶋さんがのせいだと思う。距離置こうかな。ね、安嶋さんはね、だから言ったらあのドラマの中では薬師丸さんがやって
ます。ですよね。
すごい
っすよね。
すごいキャスティングですよね。まあ理由はね、まあ諸説いろいろありますけども、まあ安嶋さんが昔ね、あのマシンガンをぶっ放してからっていう。セーラー服を着てマシンがぶっ放してから、じゃあ薬師丸さんがやった方がいいね。本当一時期そういう時期あったね。あの汐留でね、
あそう
です
か、
汐留の12回ぐらいでずっとセーラー服着てマシンガンをぶっ放してた時期があったんで、じゃあ薬師丸さんだなっていう、そう
りました、
っていうのがあってね。でその安嶋さんがまあね、そのやったせいで、そのだがでそれをなんかね、あのね、今日打ち合わせして喋ってたら、はい、だが〇〇はあるって面白くないかって話になったんですね。で、じゃあなんかあんのそんなって言ったら、その田中 D がね、もう嬉しそうに、あの、だが大型テレビがあるって急に言い出して。
家にね。
そう、家に。ということって言ったら、いや、どんな辛いことあっても家帰ったら、あの大きいテレビでテレビ見れるんだなと思ったら、なんか頑張れるんですよね、みたいな。そういう聞いた瞬間に、いいな、これって言ったらね。そう。なんか、どんなことでも、だが何々があることによって前に進めるみたいな。これって素敵なんじゃないみたいなことになって。で小川さんは聞いたら、だがレモンティーはある。
最近レモンティーにハマってまして、
あら
辛い時でもレモンティー飲むと落ち着けるんで、
だからそうか、じゃあ美味しいレモンティーの情報とかあったら小川さんは
そうですね、
まあ、リプトンはねもともとは有名ですけども、まあまあ、ね、はい、ありますわね。だからこのだが、ね、みんなのだが何々はあるを教えてほしいと、ね、まあ、生活が想像できるものでもいいし、だから有名人のことを表すのもでも OK と。
そうですね。
みんなのそれぞれの、だから、有名人のことを表すようなものでもってことは、だから、あ、誰が有名人の話で、この人の話して、あ、有名人がか、
ね、
聞いてる有名人がね、送ってくれる。
なるほど。
こういう、
有名人の方聞いてますから、
ね。聞いてたら、あ、なるほど、そういうことか。
私は〇〇ですけど、私は
だが〇〇だから何々ある。なるほどね。ということでございまして。宛先メールアドレス fumo@tbs.co.jp fumo@tbs.co.jp ふもなぎのドリームポイント制を導入してますんで、メール読めたリスナーに 1DP MVP には 10DP 贈呈しますね。あ、そうだそうだ、
どうしました、
さっきその漫才熱の話をさしてたじゃない、
はい、
漫才さ、ね、さっきまあ言ってもね、昔書いてね、その一夜ネタが一生懸命作ってたとか、
はいはい、
言っててさ、じゃあ今度医者ネタは、まあ、今やるのもいいかなと思って、医者ネタちょっとやろうかなと思って、うん、でもさ、いやちょっと山ちゃんと、ね、新ネタもやろうよみたいな空気になると思うんです。だからちょっと新ネタをね作んなきゃと思って、まあそれがどうって言われたらあれなんですけど、作ろうと思って動き出したんですよね。チャット GPT でね。
ベースはまず、やってみたんですか。
やってみたんですよ。
どんな感じ
に、あなたは南海キャンディーズですと。
まず、
はい、漫才を書いてくださいって言ったら書いてくれんだね。
へえ。
そう、山里どうも南海キャンディーズですって。そう。
山里
氏で山崎、うん、でバーって書いてネタバーって書いてるの、はい。まあなんかテーマはね。斬新だったよ。レタス対キャベツっていう、ね、ネタだったんだけど、でもなんかおかしな感じなんだよね、うん、ずっと喋ってて、で最後に判明したよ、そういう違和感が、うん、山里と山崎育三郎だったやっぱまだ AI には負けてないね人間は、うん、山崎育三郎さんがキャベツとレタスの話をするって漫才で、すごく攻めた漫才ができちゃって、ね、うん、これまた これまた、うん、次もう一回おしゃれクリップに呼ばれたら二人でやってみようと思ってる。さあということでですね、そんなね漫才熱も上がってきた山里にぜひですね、ハッシュタグ不毛救護呼んで、まあね、いろいろこう、
はい、
感想なども送ってくれたらね、皆さんもね、まあ、番組中もスタッフさんが見ててね、こんなことつぶやいてくれてるようなんてもね、はい、あったりしますんで、よかったなということでございます。待ってますシューって言ったからねシューって言ったら終わりはもう本当に、ね、不毛のトークと、ね、あとはザコシショウさんですからシューって言ったら次行くって言ったら、さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論でございますけどもね、ほんとなんかすいませんね、毎週だが情熱はあるの、いや我ながらね本当楽しく興奮して見てるドラマでございますけどね、さあ来週なんですよ、そのだが情熱はあるからゲストが来てくれます。さあいろいろ出てますからね、中には誰ですかね、皆さんねえ、誰だろうか、あの、はい、山里に嫌味なことを言う社員役の This is パー
の吉田さん、
吉田さんなのか、
はい、なのか
まだ分かりませんから、あとはグッピー小杖役の
川
村美樹さんなのか、
なのか
ね、そこら辺はどうなんでしょうか、もう行くか、もったいぶらずにね、まあ行きましょう、もったいぶってハードル上がっちゃうからね、来週5月31日山里亮太の不毛な議論はストーンズ森本慎太郎くんがやってきます、ね、上げたハードル超えたった余裕で、いやよく来てくれることになりましたなと、これねみんなもう森本慎太郎、俺は間違ったね、森本慎太郎くんって言って、うん、トンツカタンの方じゃなかったみたいな風にすればよかったね、
なるほど、トンツカタンも、
トンツカタンも同じ場合ですから、
はい、
じゃないの、本当のストーンズの森本慎太郎くんがドラマの撮影中でめちゃくちゃ忙しいのに、
そうですよね、
あれぐらいすごい人、ドラマも1本とかじゃないです、多分掛け持ってんじゃないかな、今なんかもう一個なんか話とか出てるから来てくれんのよわざわざ、俺はもともとの出会い方としてはなんか俺の役をやってくれるんだよねみたいな感じでちょっとこうね、サプライズの時に会った時にちょっとなんか少しマウント取っちゃった俺がいたけど、そのマウントはもうドームでパフォーマンス見て一気に崩れ去ったわけよ。そう。でももう撮影前の LINE とかすごいのよ、来る数が。これはどうですか、あれはどうですかっつって。マジ俺のことチャット GPT だと思ってた。聞いてくんだよ、うん、もう答えるからね、チャット GPT バリに、うん、チャット GPT の G は自分を慰めるの方ね、
なるほど
俺は感じね、うん、さあで、そうだからその時はドームで、ちょっと今ドームっていう言い方ちょっとなんか
ドームじゃなくて、
うん、ドームっていうからね、うん、まあ
が正しいんです、
まあ正しいんじゃない、
なるほど、
うん、ドーム
ドーム、
うん、ドーム、
東京ドーム、
東京ドーム、
ドーム、
ドームシティ、
ドームシティ、何言ってんですか、そんなことよりも
そうで、そこで見て、はい、あまりのかっこよさになんかこう挨拶する して自分がして身分じゃないと思って帰っちゃったっていう、うんうんうん、会うことにドキドキして別れてて、うん、今 LINE だけでやり取りしてるっていうね。そうなんかそんな状況、
はい、
だから目の前に来たらドキドキしちゃうかもしれないけど、いや、まあ、ドラマの話はねもちろんじっくりね森本君とねお話したいなと。話すも初めてですからね。
あ、そうです
か。そのがっちり話すなんてのは。
あ、じゃあもう
そうだから最初がっちり話すのはそのサプライズで発表された時だけど、あの時って、うんうん、あの俺なんていうのお得意の、まあ、壁作っちゃうっていうね人見知りだから、あんま喋れなかったけど、
う
ん、でも LINE のやり取りとかもう電話も何回もしてるから、はい、ちょっともうなんかね喋りやすくなってるし、そうでなんか俺のせいで、まあ、言ったら俺に蝕まれてるって言ってたから森本君がね、そうでなんかトークもやっぱこの誰かに嫉妬するようになっちゃったとかトークがね、オールナイトニッポンとかストーンズのオールナイトニッポン聞いてるとちょっと散りばめられるようになっちゃってるんだよ。今までね人を笑えばよくて人の笑顔が大好きで無邪気な慎太郎君だったのが、なんかこうこの位置がどうだろうみたいな、それも責任は感じてる。でも俺というものに蝕まれた状態で見た世界で見た慎太郎君の新しいこうストーンズの時の感覚とかも聞いてみたいじゃない。今だったらこう、今だったらジェシーのこんなもこうだったけど、なんかこういう風に見るようになっちゃったんですよね、なんていう。
そう
です
ね。
北斗くんのこうだったんですよね、とか。うん、そう。まあ、ストーンズの話もね、もちろん聞きたいね。ねうん、メンバー、あそこで、ね、こっからどうやっていくのかみたいなね、いろいろ聞きたいな、なんて思ってますけども。ね。で、まあ、聞いてみたいこととして、本当になんか、どうっていう、ね。俺、どうって言
います。
ねえ。本当は、あとまあドラマの現場に俺が何差し入れしたいかっていう、
そう
をチクったことに対してはもう本当に
まだ
まだしてないんですよ。
あ、じゃあこっからいよいよ、うん、
まだ差し入れはない出ました。
出ました
ドッズドン。これは尊敬されないだろうね。あれこの人あんま面白くない。
いやいやいや、
でも、うん、でもね、いやそれだからもうがんじがらめなのよ慎太郎君言っちゃったから。
そうですよね。
そうで俺もでもまあまあまあまあこうは考えてます、まあ、まあ考えてますよ、うん、で相方に一回お願いしたんだけどね、あの
あ、
うん、M1 出た時の衣装着て一緒に行ってくんねえかって言ったら、
あ、なるほどね、
別日で勝手に行くって言ってた。本会でもいないのに、そうですよ、ね、で一個ねお願いがあるんですよ。これ聞いてる方々ね、向こうはねめちゃくちゃ俺のこと本当これをきっかけにも役をやるとかむちゃくちゃ調べに調べて調べ込んでくれてすごい知ってんの俺のこととか、で俺も言ってるしいろいろ俺のこと、でも逆によ俺はスーパースターってことしか知らないのよ森本君のこと。
ああそうですね、
そう、
うん、あそこまでまだ
そうなのよ、うん、知らない。本当はもうめちゃくちゃ明るく元気な子、うん、ダンス死ぬほどうまい、うん、ぐらいしか知らないのよ、うんうん、だから来週までに森本君のことを知っとかなきゃいけないなと思って、それでも簡単にはできないじゃない、
はい、
俺だけじゃ、
まあ、そうです
ね、そこでこうね皆さんにね力をお借りしたいんですよ、はい、ね、で森本慎太郎君って言えばファンの方なんかも本当にね、もうなんていうんですか、もうストーンズのファンの方とかって、まあアイドルのファンの方って本当にね愛がすごくて、いろんなこと知ってるし、うん、この自分の推しがどうやったら楽しく笑顔になるか、うん、自分の推しの涙はどうやったら止められるか、それを、ね、全力で考える人が多いです。そこで培ったお知恵をお貸しいただけませんかっていうことですよ。そう。なので、ね、森本慎太郎くんについての情報をいただきたいんです。ね。これツイッターで詰めてほしい。メールじゃなく、ツイッターで、うん。ハッシュタグはいつものハッシュタグ不毛954プラス、うん、ハッシュタグ、だが森本情報はある。これをつけてですね。で、だがだと点つけちゃうと言いませんよ。だが、続きで、森本情報はある。はい、ね。ハッシュタグはいつものハッシュタグ不毛954と、ハッシュタグ、だが森本情報あるをつけて、メールじゃなくてツイッターをやっていただく。もうそしたらもう私、もう今日、この日からずっとチェックし続けました、来週までに。その情報をたくさん入れて、ね。これ皆さんね、推しの笑顔を見たいなら、ね。推しがどうしたら笑うか私教えてくれたら。
なるほど。
それは、つまりは皆さんが笑顔を作ったという、私なんかをね媒体にしていただければ橋です、私なんかただの。
来週いろいろね、
来週いろいろ
この情報をもとに
推しのこれが聞きたい、聞き出すためにはこれをしたらいい、それ皆さんが一番知ってらっしゃる、それをいただけたら、これはドーピングではございません、タッグです、バーディ
なるほど、
はい、な エピソードとかね、もうどんなものが好きとか、うん、本当に何でも OK、 これしっかり参考させていただきますし、もうツイッター上でちょっと1週間一緒にやり取りしましょう。だからああそうなんだと思ったらその人も俺はもう質問します、ツイッター上で。
なるほど。
ってことはこうですかとか、うんうんうん、あのでリスナーさん時々あるけども大喜利振ってないんでそれだけはね、うん、もうその大喜利に専門ノックしてるとあの見失っちゃうから。
なるほど、
うん、それはそれでまた来週終わったらやろう、うん、ツイッターで大喜利は今日から1週間ハッシュタグ不毛954プラスハッシュタグ僕業界でねハッシュタグだから森本情報あるで森本慎太郎君の情報をお願いいたします、はい、ね。こんなもんが好きとかさ食べ物とか分かったら、ね、差し入れもできるもん ね、
基本的なことから全て、
うん、そうそう、うん、うちらは本当におしゃれな人が来るったらカヌレ用意すりゃいいと思ってるから
そうですよね、僕らはね
ちょっと、うん、そうだからちょっと今のところカヌレになっちゃうから、
ね、お招きするのにいろいろ、
そうそう、うん、炭酸水とね炭酸水とカヌレになっちゃうから、うんということで、しっかりですね皆さん参考させていただきます。この1週間共に一緒にやり取りできたらなと思ってますね、来週5月31日は森本慎太郎くんストーンズのよストーンズ森本慎太郎くんが登場。お楽しみに。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。